花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。子供たちの夢を支える大人の輪を広げていこうということで、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ、今回もスタートです。
こんにちは、岩崎ひろみです。
はい、早速でございますけど、今日ねゲストをねお迎えしてるんですね。
モデルの田中玲香さんです。よろしくお願いします。
いや、田中さん、はい、美しいですね、やっぱり、
顔
がちっちゃいですね。
花さんの半分ぐらい、
これだから写真後で撮らせてもらっていいですか、これもうちょっとみんな見てくださいよ、いろいろ SNS で。
私後ろの方に
います。岩崎さんもねちっちゃいですけどもね、
ショートカットで、
モデルさんということでございますけれどもですね、今日はですね、いろいろお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。
お願いします。田中さんはモデル業の傍ら、児童養護施設で育ったご経験をもとに、児童養護施設や社会的養護に対する支援活動や情報発信をされています。そんな田中玲香さんに今回はお話を伺っていきたいと思います。
はい、田中さん、よろしくお願いします。
お願いします。この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。改めまして、モデルの田中玲香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さんはね、先ほども、お話をしたようにね、児童養護施設のご出身ということで、しかもここ世田谷区にある施設、
そうなんです、3階建ての本園とグループホームといって、一軒家でみんなで暮らす形態のお家が6箇所ある施設でして、57人くらいの子どもたちが暮らす施設でした。
結構広いですね。
本園は多分25人ぐらいで、あとちっちゃいお家に分散して暮らしていました。
職員の方どのくらいいらっしゃるんですか。
職員も60人ぐらいはいる施設です。
そうなんですか。田中さんの入所から現在までのことをですね、出された本がありまして、児童養護施設という私のお家というね、こちらの本を田中さんがね出されてるんですけどね、
私も今読んでるんです、
ありがとうございます、
もう田中さんがどういうきっかけで中に入られたのか、でどういう気持ちでこう過ごされてたのかっていうのがすごく分かりやすく書かれてて、で間々にいろんな資料もあって、勉強になるんですよ。
そうそう、なんか資料もねありますね、データとかもね。
そうなんです。で、田中さんはどういうきっかけでこの児童養護施設に入所という形になったんですか。
もう私自身はお父さんお母さんがいて、3人兄弟の5人家族でした、で4つ上のお姉ちゃんと3つ上のお姉ちゃん、そして末っ子の私という兄弟構成なんですが、まず最初はお父さんがお母さんに対する DV、暴力的な関わり、叩いたり殴ったり、でそれでお母さんが耐えきれなくなって家を出て行って、でその後お父さんと3人兄弟の4人暮らしになった時に、お父さんの怒りが収まらなくて、それが子どもたちに行くようになってしまったと、そういう経緯です。
児童養護施設という存在自体は知ってたんですか。
いや、全く知らないです、なのでお姉ちゃんは私を連れて交番に助けを求めに行きました、
すごい。
当時小学校5年生
交番に、そこがすごいですね。
すごいことです。
でもそうやって子ども自身から助けを求められるっていうケースはほとんどないと施設職員は言ってました。
別の交番のおまわりさんが、
お家にちょっと返せないねっていう判断だったので、そのまま車で児童相談所っていう場所に連れて行かれて、児童相談所の中にさらに一時保護所っていう、お家と離れて一定期間暮らす場所があるんですけど、そこで1ヶ月半生活をして、その間に大人が田中家はお家に返せるのか返せないのかっていっぱい協議をしてくれるんですけど、その間やっぱり田中家はちょっとお家に戻れないっていう判断を大人がしてくれたので、ちょうど空きのあった世田谷区の児童養護施設で暮らすことになりました。
なるほどね、なので田中さん自身は7歳から、入所という感じですかね、何歳までですか。
その時は、まあ、その児童福祉法っていう法律が18歳になったら全員出てけみたいな法律だったので、
そういう法律があった、
そうなんです。なので私も18歳の3月に出ていきました、
うん。そんな施設で過ごした日々はですね、まあ、田中さんにとってもざっくりですけど、どういったものだったのかなっていう、
私の施設はその2歳から18歳の子たちが男女混合で生活を共にするんですね、
はい。
なので男子と一緒にサッカーやったり、ゲームを一緒にやったり、人生ゲームを夜みんなでやって、あだこだ笑いやったり、そういう日常でした。
それだけ聞くと毎日修学旅行です ね、
そ う、 ね、
そうなんです。今日はあれやろうぜ、明日はあれやろうぜみたいな感じが毎日、
家に帰っても友達がいる、
そうですね、
まあ、うるさいですよ ね、
で、
すね、はい、
でもやっぱ楽しかったという思い出ですか、ということは、
やっぱり楽しいですね。友達というかみんないるので飽きない、はい。なんか本当は親と暮らしたいなとか、なんか友達がお母さんと仲良くしてるのを見ると、なんで自分にはみたいな気持ちになるけれども、施設も頑張って楽しい行事をいっぱい企画してくれたりしてるので、そういうのを通して考えないように楽しい方向にみたいな感覚はあったかなと思います。
しっかりしたお子さんだったっていう感じですね。
本当ですね。
いやいや、
そうなんです。なんか習い事をさせてもらえたりだとか、ちょっとしたこう旅行みたいなところに行ったりとかっていう、楽しそうなこともできてるなんてよかったなってすごいほっとしながら読んだんですけども、私は
今やっぱり施設ってすごい認知度が上がってきてるので、いろんな大人の方が支援をしてくださってるんですね。今花輪さんいらっしゃるので、あれですが、芸能人の方なんかもうちの施設には来てくれていた時期がありまして、そうです、ホリケンさんとかが来てくれた時も、
お真似をしてくれ
る、はい、木梨憲武さんだとかが私の幼少期に、はい、来てくださいまして、
そっか、のりさん世田谷だからね、
そうなんです、喜ばせていただく経験とか、
そっか、でも結構我々、僕もあの仙台の方の幼稚施設は毎年クリスマスに行ったりしてたんですよね。
ありがとうございます。
芸人とかやっぱり何度か行ってる人も多いですよね、
はい、
そっか、そういう経験もなかなかできないですもんね。
そうです、そこは施設ならではの経験かなと思ってます。
はいはいはい、
とって嬉しいことです。
嬉しいです、一生の思い出です。
周囲の認識とのギャップが結構ありますよね。そういった意味で、
ね、そうですね、はい、
でも感じますか。
やっぱり私自身が一番感じたのは、施設にいる間は自分自身のことなんかかわいそうって思ったこと全くなく育つことができたんですけど、その施設を18歳で出て、ある日普通にテレビを見ていた時に、児童養護施設18歳の壁とか、施設を出た若者の困窮とか、そういうニュースを見た時に、施設を出た子ってなんか社会的に弱いとされてるんだなとか、かわいそうな存在としてメディアに扱われてるんだなっていうのを知った時に、すごいギャップを感じました。
だから本の、ね、帯にもかわいそうはもう古い、書いてますね。
そうなんです。これはこれまで関わってきた施設を出た子たちが結構口々に教えてくれたキーワードです。そして一個人の経験とその客観的なデータを合わせて、そのなんか中間を皆さんの中で探ってほしいなっていうところで、こういった構成にしました。
これは本当読んでほしいですよね、
はい、暗いイメージが正直少しはあったんですけれども、あ、こんなにワクワクできる場所だったりとかっていう、ちょっとすごいポジティブな、
本当にすごいサポート体制ですよね。
そうです。
なのでちょっとまた来週もいろいろ伺っていきますけれどもですね、はい、この番組、世田谷の皆様だけではなく、ネットを通じて全国の、児童養護施設の皆様もね、聞いてくれてるんですけれども、じゃあそんな皆様に最後ちょっとメッセージをお願いします。
はい、そうですね、私自身もご縁がある施設には行かせてもらうようにしてまして、主に中学生、高校生にはなりますが、お話をしたりしているので、これからみんなに会えるのを楽しみにしております。
はい、
はい、
ちょうどぜひとも皆様、田中玲香さんが書かれました児童養護施設という私のお家、こちらの本読んでいただきたいな、
ぜひ手に取っていただければと思います。
はい、ます、田中玲香さんには次回もお話を伺います。
楽しみです。
田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
花輪と岩崎ひろみのオンエアもちラジオ、
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。 暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄などテレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。日本児童養護施設財団アンバサダーのアメリカゴッサム FC 川澄奈穂美です。私たちと一緒に夢に向かって頑張っている全国の児童養護施設の子どもたちを応援しましょう。さあ、キックオフ。
花輪と
岩崎宏美の
オンエアもっちーラジオ。さあ、 FM 世田谷、花輪と岩崎宏美のオンエアもっちーラジオ、最後に日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターもっちーからのお知らせがあります。もっちー、よろしく。
もっちーの公式 TikTok でもっちーのショートアニメを公開しているもっちー。ラジオで聞くもっちーとは違ういろいろな姿のもっちーをぜひ聞いてほしいもっちー。詳しくは TikTok でもっちーアニメって検索してほしいもっちー。
さあ、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。今回の田中玲香さんのお話の感想などぜひぜひ送ってください。そして子どもの皆さん、今興味があること、あなたが好きなことをぜひ私たちに教えてください。お父さんお母さんがお子さんに代わって送っていただくのでも OK です。その他、私たちへの質問やメッセージも大歓迎ですよ。メッセージフォームはもっちーラジオで検索していただくか、もっちーのツイッターやインスタグラムからでも送れるようになっていますので、ぜひ気軽に投稿してくださいね。
メッセージお待ちしております。それではお相手は花輪と
岩崎宏美でした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。